御塗り教会全体では今使徒の働き、新約聖書の使徒の働きという章を通してキリストの弟子たちが成していったように、私たちもキリストを大胆に証しするものと変えられていきたいということを願いながら御言葉を分かち合っています。今日初めて来られている方もいらっしゃるかもしれませんが、いつもやらせています。どうぞお互いにご挨拶しましょう。あなたはキリストの証人です。あなたはキリストの証人です。あなたはキリストの証人です。アメン。ね、自分のやってることを証しするんじゃなくて、自慢するのでもなくて、キリストを誇るものでありたいと思いますし、キリストを表すものとなりたいと願っているということですね。この主イエスはこの罪から私たちを救ってくださる、このことを信じることを、そしてこの信じることによって救われることを福音と言いますよね。でこの福音っていうものが当時、このイスラエルの地方、つまり現在のパレスチナ地方を越えて、そしてトルコ、そして海を越えて南ヨーロッパの方まで伝播していったんだということが、ずっと使徒の働きを通して読んできた内容であります。またその一つ一つに教会形成がなされていくんですが、パウロが、その開拓に携わっており、3回もこの宣教旅行を行ったんだということが、聖書に記されているわけです。この使徒の働きに記されてきたわけです。いろいろな話がありましたけれども、それを要約して話していて、そしてこの3回目の宣教旅行の途中に一度2回目に立ち寄ったエペソにもう一度行くことになりました。そしてこの現在のトルコの西海岸の方に、まあ、地中海沿いの西海岸にあります大都市ですね、エペソというところでですね、この2年3ヶ月以上に及ぶこの御言葉の伝える働き、御言葉には何が書いてあり、それはどういうことを語っているのかということを力強く語ることによって、この御言葉の影響をたくさんの人が受け、そして社会全体が影響を受けていき、御言葉を全く知らないという人がいなくなっていったと、そういうことが実際に起こっていったんだというのが先週まで分かち合った内容でしたね。で、パウロはこのように、力強く御言葉の働きをして、この力強い影響力が、既存社会に大きな影響を与えたんですが、しかしこの既存社会に依存している、既得権益みたいなものを貪っているという表現をするとちょっときついかもしれませんが、既得権益を得ている人たちにとっては反発を招くことがありますね。このように社会全体に新しい影響が備えられていくときには反発も招くことがあります。で、このようにパウロはエペソでもこの主イエスキリストのに対する信仰を力強く語っていましたので、そのことに対するアレルギー反応がエペソでは起こったというふうに理解していいと思います。で、今日の聖書の箇所はエペソで起こった騒乱、このことから私たちが学べることを分かち合い、偶像の虚しさ、そして神様の素晴らしさを分かち合います。そしてこの神様の素晴らしさを知る私たちが主を信じる者として主にふさわしい生き方をしましょうということを分かち合っていきたいと思います。さあ、まず第1番目のことなんですけれども、3つのポイントです。まず1番目、神様の導きに従いましょう。クリスチャンは神様の導きに従いましょうということですね。当たり前の話かもしれませんが、21節22節、書いてあることをもう一度読みます。これらのことがあった後、あとパウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者たちのうちの2人、テモテとエラストをマケドニアに遣わし、自分自身はなおしばらくアジアにとどまっていたということですね。パウロは長い年月、2年以上 ね、分かるだけで軽く2年以上にかけてですね、御言葉を伝えていたわけです。まあこれはあんまり短期選挙とも言えないですね。もうこう本当に中長期の選挙になると思いますけれども、毎日御言葉を伝えていたわけです。でその影響力勢いというのは日に日に増していったわけです。で普通に考えるならばパウロの働きはまさに成功していたので、成功しているときにさらに、こう拡大していくっていうのは、当然のようなことかもしれません。調子がいいのに、こう急に辞めてしまうっていうのはですね、人間的に考えると何かもったいない、ことのように感じられる節もあります。しかしパウロはここに書いてあるように御霊、つまり神の霊である聖霊に示されてマケドニア、アカイア、つまり南ヨーロッパの方を通ってもう一度エルサレムに戻らないといけないと、かつて自分たちが行って励ました教会をもう一度励まして、そしてエルサレムに戻るということを示されたようです。そしてまたそれだけではなく、なおもローマまで行かないといけないということを示されていたようですね。そのような節が書いてありました。で実際にこれらのことはパウロが言ったように実現していきます。パウロの力があったからでしょうか、そうじゃなくてこれが神様の御心だったからそのことが起こっていったと理解する必要があると思います。そしてこのことは実現し、実はローマに至って福音が広がることによって、そこでは大きな試練も確かにあり、また時代的に考えると福音がローマに伝わったがゆえにですね、大迫害も起こってくるのは起こるんですけれども、しかしもっと長い歴史を見てみると、このローマに福音が伝わったことっていうのが歴史のターニングポイントになっていて、そして全世界に福音が広まっていくきっかけ、そして文化にまで影響を与え人々の生き方を変えていったんだと、そういうふうな影響力を及ぼしていき、何よりも多くの救いが起こったということが、こう私たちは歴史的にも知っているわけです。まあ、その広がり方の中でいろいろな問題もありましたけれども、しかしイエス・キリストの福音が伝わったという一点においては力強くその働きが進んでいっているんだということが分かります。で、神様のこのようなご計画がもうこう あるんだということはもう私たちは歴史からも分かることなんですけれども、しかしパウロがこの時どこまで理解をしていたかということについては分かりません。もうどこまで、そのことを思っていたのか、具体的に、細かいところまで、完全に理解していたかどうかっていうのは分からないところなんですね。しかし、パウロ自身ははっきりしていることっていうのは、やっぱり御言葉で与えられたように全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、やっぱり、御言葉を知らない人、イエス様を知らない人に本当にイエス様の素晴らしさ、御言葉の本当の意味、どれぐらい真理が深いものであるのかということを伝えずにはいられない、その思いには一致をしていたと思います。どのようにしてかという細かいところまでは、どこまで理解、どこまでの規模なのかということは分からないにしても、そのような神様の思いがあるということは心の中にあり、そして聖霊様がどのようにして導かれたか明確には書かれていないんですけれども、しかし神様がこの何かをしてこのパウロにこのちゃんとこうなすべきところ、行くべきところがあるということを強く感じさせたということを私たちも受け入れたいと思うわけなんですね。でパウロがどのようにして聖霊様に示されたか明確に書かれていませんけれども、私たちはここの聖書の箇所から受け取っていきたいことは何かというと、聖霊は必ず私たちを導く方です。どのような方法にしてか、それはケースバイケースかもしれませんが、私たちに分かる方法で必ず導いてくださいますし、特徴としては聖書には反しない御心のままのことを、神様の御心の通りのこと、語られた通りのことを本当にするために私たちを導くということがあるんだ、そっちじゃなくてこっちだよ、 というふうに導くことがあるということ、そして私たちを完全に導かれる方だ、そこまで信頼して委ねて主は私を導かれるということを信じて、私が行きたい方向を常に開いてくださいではなくて、私が行きたいところではなく神様が行くべきところを示してくださるということを信じて、神様導かれる方なんだということを信じて歩むべきだということを思います。またこの聖書を読むときに、一方でこの聖書の中に自分がいたとしたらどういうふうに考えるのかなということも黙想することも、私たち神様に対する理解の助けになるかなと思います。これは人間的に黙想のレベルで話すことですから、皆さんの黙想のヒントにすればいいだけで、あ、これは神様の御心だって思うようなところじゃなくて、今からしばらく3分4分ぐらい話す話はこれは黙想のヒントに過ぎませんので、そのような思いで聞いていただければいいと思いますけれども、人間的に考えるとこのエペソの状況ではどのような状況が起こっていたかなと思うわけなんですが、この2年3ヶ月という間、このキリストの弟子が十分に増えたということを考えることができます。宣教旅行の中で確かにもっと教えないといけない、もっと教えないといけないと思って、素晴らしいこの安定的な教会が立て上げられていくっていう、その姿がどんどん見せられるので、あ、神様ここで働きがあるんだなということを思うんですけれども、十分に人々が育ってきたということを考えることができますね。この間にたくさんの人たちがいて、良いリーダーが育ってきたんだということを考えることができますね。つまりパウロは自分自身がある程度ですね、このエペソで、なす、すべきことっていうのがむしろだいぶ、落ち着いてきた、むしろ自分じゃなくてもできる人が出てきている、決して自分じゃなくてもいいだろうと思えるような感じになってきたけれども、周りを満たすと、自分でしかできないこともたくさん見えてきた、そのことを神様が見させてくださったと感じた、そういうことも一つ感じられる点のポイントだと思います。また逆に言うと、もう独り立ちできる、信仰成長している人たちがいるのに、いつまでも自分がいると独り立ちできないねということを感じていたかもしれません。人々がパウロに頼るのではなく、キリストご自身にちゃんと寄り頼むように、私たちもリーダーが必要です。でもそのリーダーは頼るためじゃなくて、リーダーはその神様に、キリストに頼るために、それを導く存在ですね。ですから逆に自分に寄りかかってくるようになっていたら、リーダーは去らなければいけない、そういう時があるということがあるわけですね。それは一人一人が自立して、ちゃんと自立っていうのはちゃんとキリストに寄り頼む、一人一人がちゃんとキリストに頼ることができる、キリストの中に歩むことができる、聖霊様の導きに頼りきる、そのことができるようになるために、自分という仲介者を必要としない、仲介者はまさにキリストご自身が仲介者でありますから、ちゃんとそのことに頼る、いわゆる信仰の自立というものですけれども、そういう意味でですね、信仰の自立は自分の神学 により頼んで自分の力で立つというよりは、本当にキリストそれぞれが誰かの助けではなくてもキリストにちゃんとより頼んでいけることができる、そういうふうになっていけることを言いますけれども、信仰的な自立を促すために自分は去らなければならないというふうに感じていた、そういうふうな虫があった可能性があります。これは黙想の中でのヒントの話ですよ、ね。こういうふうに聖書を読んだらいいよっていうような、ガイダンスです。もっと別の見方もできると思います。こういうようなさまざまなことが考えられるでしょう。しかしここからはメッセージとなります。しかし重要なことは、さまざまな理由があるとしたとしても、それらの身近なことを通したとしたとしても、神様が導かれているんだ、主の導き、聖書に反しない御言葉の語られている方向性に従ったことであり、そしてそう思わずにはいられない、さまざまないろいろなことがありますけど、なんかただのサインとかなんかそういうことじゃなくて、本当に祈りの中で平安があり、そして吟味を持ってこれは主の御心だっていう確信を主が与えてくださるんだというところに、私たちは確信を持ってこの歩んでいきたいんだということ んですね。聖霊様が直接的な導きを与えてくださって、このことに対して私たちも明確に主の導きを受け取っていくんだということが非常に大切なんだということを覚えたいと思います。神様が導かれているということを強く意識するということですね。神様の導きを強く求め続けるということが非常に大切です。その時にお一人一人に豊かに神様はそれぞれに分かる方法で教えてくださるということを信じます。必ず主はそうされます。で、神様が導いていることを意識し始めるともっと敏感になっていきますね。そしてパウロはそのことに対して、この、受け取るんですけれども、またこれに対して実践を行っていきますが、この慎重さと大胆さを兼ねた方法で、これに従っていきます。主の導きっていうのが本当に主の導きなのかっていうことに対しては従いつつ、そして吟味する必要があります。それは時々神様の御心ではなく私の自分の考えが優先してしまうことが多いからです。それは私の勝手な思い込みで神様を捉えてしまうことが多いからです。だからですね、このパウロはですね、このことに対して慎重かつ大胆に、この従いを始めていきます。ですから、パウロはもうその行くべきと示されているところに、先に使いを送ってですね行きますけれどもですね、パウロは同時に自分がこのエペソでずっとやってきたんですけれども、急に行くことになるじゃないですか。その時に残された人々のことにも配慮していますし、また本当にこれが主の御心なんだということをシェアする時間も持っていたんではないかなと思います。与えられてから動かないのではなく、もう動いてはいますけれども、本当に愛を持ったこの行動を起こし、その間に主が何かで防がれることがない、ちゃんと導かれているんだったら行くことができるだろうということでですね、使いを送りますけれども、本人はまだそのアジア、つまりエペソにとどまり続けてですね、この機会を探っているということです。でもそれはですね、ウェイティングしている、待っている、待ち受け画面ということではなく、もうアクティブに動いていて使い物だし、もうそのような方向性はもうすでに示していて主の時であるということを思ったわけですね。パウロは今までも自分が行くべきだっていう方向性を何度もありましたけど、宣教旅行2回目の時なんか特にですね、この人と行きたい、違いますと言われてですね、そういう神様の導きが違うということをですね、感じたりだとかですね、あとあっちに行きたいんだって言って、これは主の御心だと思うって言ったんだけど、主の御心は違って何回も方向転換させられるという、ほぼ強制的に方向転換させられるという、そういうようなことが度々起こっているわけですけれども、これはやっぱり大胆さを持っていて決断もするんですけれども、でもやっぱり神様の導きが優先ということで、いつも吟味しているんだと思うんですね。いつも思い込みじゃなくて、本当に主の導きだったら開かれますように、主がガッと方向転換変えられた時は、そうでしょう、もともとはもうアジアの方面に行こうとしてたのに、船渡ってヨーロッパに行けとか言って、全然違うじゃないですか、全然違う方向なんですけれども、それに従っていくと、そういうことが起こっているわけですね。で、ここでこのように従っていく神様の導き、私たちも主に導かれていることが分かっても、実践する段階においてはまた別問題でしょ。分かっていてもやることとしないことは別のことでしょ。だから私たちだってそうでしょ。クリスチャンとして正しい姿っていうのはそんなに厳しく教えなくても、実は知ってます。知らないのではなく、一番基本的なことは知っています。10回知ってますよね。でも10回をこの教会で一番よく教えているのは多分教会学校だと思います。つまり小学生科だと思います。10回覚えてたりします。皆さん覚えてますか？でも簡単なことです、ね、でもそれ実践するのと実践しないのとで大きな差があるということですね。ね、皆さん人生に悩みますね。どうしたらいいんですか？祈って御言葉を読み、御言葉に従い、主に委ねて、人生を委ねて歩めばいいわけですね。皆さんの問題はもう問題ではないんですね。答えは知っていますね。でも悩みます、苦しみます。なぜですか？委ねないし、祈らないし、聖書を読まないし、従わない。 別の問題があるわけですね。答えを知っているから全てが終わるんじゃなくて、知ったことにちゃんと従っていくっていうその段階があるわけですけれども、このことが本当に、また大きな問題となるわけですけど、パウロはそれに従っている上でさらに死を求めていっていると、そういうことになります。だから私たちもここの第一の前目のポイントで、神様はいいですか、まず覚えておいてください。神様は皆さんを導かれます。アーメンですか。気づいていないのは私で、神様は導かれています。だからちゃんとこの導きに従いましょう。ちゃんとこの導きに従いましょう。いいことが起こる、悪いことが起こる、こういうことで判断をするんじゃなくて、主の導きに従いましょう。主が導いた結果、 ひどいことになることもありますけれども、主の導きは最終的に私に本当に必要なこととなって返ってくるということを覚えながら、この主の導きに従うということを常に意識しましょう。具体的にどのようなことが起こるのかっていうのは本当にケースバイケース難しいけれども、本当に神様が私たち一人一人にカスタマイズした対応をしてくださって、すごく丁寧な対応をしてくださっているんだと考えると、本当に平安になると思います。今日も皆さんは聖霊様によって導かれます。だからこの導きにがあるとまず信じて、今日の一歩一歩を踏み出しましょう。間違った道を踏み外してしまっても大丈夫というと怒られそうなんですけど、大丈夫です。間違いだらけです、私たちは。でも主の導きに従うものであるということを覚えて、間違っても主の導きに従う、大胆に決断してこれを主から示されたと思ってやります、何かを始めます。でも神様がぐっと変えられたら、それはそれで従います。その皆さん今日決心は、本当に主の導きに従うという決心をしてください。そしてそれを実践していくものでありたいと思います。一歩踏み出し続け、間違うこともあります。牧師なんか間違いだらけですけれども、けれどもそれでも主が補ってくださり、方向修正、軌道修正をしてくださる、そのような方だということを覚えたいと思うんですね。で、本筋の流れからではなくて、これはむしろ来週のメッセージにかかってくる布石をもう一つだけ分かっちゃいます、それは一体何かっていうと、この後騒乱が起こる。今日の話はそこがメインですけど、騒乱が起こるんですけれども、この騒乱が起こったからパウロはこの状況が悪くなったので、この南ヨーロッパにまたエペソから逃げていったわけではなくて、パウロはこの問題が起こる前にすでに、この南ヨーロッパに行く準備を始めていたということを理解してください、パウロがそこに行ったのは、何か問題とか状況とか迫害が起こったから、難しくなったから移ったのではなくて、それは単なるタイミングの問題だった、もしくはもっと神様がなさるそのことだったということですね。もう先にマケドニア、アカイアに行くということはもう思っていたことなんだ。ピリポとか、ね、ピリピだとか、ね、コリントだとか、そういうところの教会にはもう行くことに決めていて、実際に準備も進めていて、行くことになっている中において騒乱が起こったということを覚えてください。この人間的なパウロは状況判断ではなく、もう聖霊様の導きによって行くべきところを定めていたんだということを理解していただけると幸いかなと思います。私たちにも主の導きがあることを主に期待しましょう。2番目です。偶像が主張することはもっともらしく感じるが、真理がないことを知りましょう。偶像には真理がないということですね。さあ、騒乱が起こるわけなんです。23節から34節なんですけど、ちょっと長いのでまた再びは読みませんけれども、このところで何をが起こっていったかというと、この主イエスキリストを信じる信仰が広まっていくと、当然当時そこにあった既存の宗教と摩擦が起こってくるわけですね。で、当時エペソで宗教ビジネスをしていた人たちがいるわけですよ。日本の中でもそういう人たちがいっぱいいますね。宗教ビジネスやってる人って、この宗教ビジネスって言われてもすごい機嫌悪くなるかもしれませんけど、ね、門前通りの目の前でいろんなこう、ね、お土産品とか売ってた、まあ、まあそういうの全部宗教ビジネスと言えるわけですよ。ね、これたくさんありますというか、日本の観光業はほぼそれみたいなところもあるんですけれども、 と、なんかですね、まあ、これが結構大きなことなんだなということを感じさせられます。当時そこにあったいろいろな宗教ビジネス、まあ、つまりアルテミスの信仰があったわけなんですけど、そのアルテミスの土産物を売ったりだとかですね、それに必要なものをたくさん売ったりしてビジネスを行っていた人たちが、まあ、いたわけです。で、ところがですね、イエス・キリストを信じる人が思いのほか大きくなったので、要するに、いらないくなるわけですよね。信じてないんだけど、これご利益ありますよ、いや、いらないですとそんなものいらないですというふうになりますし、アルテミスの神殿に拝みに行きました、いやもう僕はクリスチャンになったのでそこに拝む必要もなければ、そこで食事をする必要もなくというような感じになってきますので、ビジネスが成り立たなくなってきたわけです。いや、そういうことを先生が勝手に言ってるんですかじゃなくて、思いっきり聖書に書いてあるわけですよね。この24節を見てみると、デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でアルテミスの神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたがと、ここにある、25節、その職人たちや同業たちのものを集めてこう言ったのである、皆さんご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。26節、ところが見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせてしまいました。27節、これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア全世界が拝むのこの女神のご意向さえも失われそうですって言ったんです。アルテミスのご意向は後付け分かりますね。アルテミスのご意向を使ったのはですね、ちょっとご意向とか言ってるのは嫌味なんですけども、アルテミスのご意向様はですね、後付けでですね、結局メインのポイントはビジネスですね、ビジネス商売ということですね。つまりですね、別にアルテミス様のご意向じゃなくてもビジネスが成り立てばまあ、いいんです。要するにね、そこがポイントなんですけども、もちろん私たちの生活は大切ですっていうことは押さえておきたいと思います。生活なんかどうだっていいというのは暴論で、神様は愛の神様ですから、先ほど主の祈り祈ったでしょ、どう祈ったんですか、神様のご栄光を表した後に、まず最初に何を祈ったんですか、日々の糧をお与えくださいと祈ってるわけで、私たちの生活っていうものは決してないがしろにされていいものでもないし、むしろ神様の方がそれがないがしろにされてほしくないと思ってると思います。私たちよりも、ね、私たち自己管理誤るでしょ、食べ過ぎたり食べなさすぎたりするでしょ、神様はそんなことも願っておられません。適切に食べなさいと言ってると思いますよ。だから自己管理で自分を愛していないのはまさに自分の方だなということよくわかりますね。なんか毒ばっかり入れるでしょ、ね、麻薬とまでは言いませんけど、スナック菓子とか、いやスナック菓子の会社の方ごめんなさい、時々はいいですよ、むちゃくちゃ美味しいんですけど、でも食べ過ぎたりしたりね、ダメだって言ってるのに中毒みたいに食べ過ぎたら、甘いものとかね、別にお酒タバコに限った話ではないでしょう。ね、そういうものがね、神様の方が私を大切にしてくれるけど、私が私を大切にしないと、自分の楽しみだと言いながら、そういうことっていうのはよくあるわけなんですけれども、神様は私たちのことを大切にしてくださっています。だから私たちの生活がどうでもいいと言ってるわけではないんですけれども、しかし彼らの目的は、まあ自分のビジネスの方が目的だったということがですね、まあここから受ける印象ですよね。で、彼らにとってはですね、このアルテミスの信仰のためにと言いながら、このそれを利用しながら騒乱を起こしていくこと、アルテミス信仰のためにと言いながら、この騒乱を起こしていくことになります。しかし問題はどこなのかって、彼らにとってはアルテミスが自分を守ってくれるのか守ってくれないのか、そもそもアルテミスがいるのかいないのか、救いがあるのかないのかが重要なことじゃなくてビジネスなんですね。要するにそこが動機となっているということですね。結果、商売人の力を借りないと偶像の偉大さを証明できないという理屈になっているわけです。つまり今ここで私たちがこの商売のことに対して声を上げなければアルテミスの意向もなくなってしまいますと彼らが言っているわけです。 で、そのことを実際に感じているから、こういうふうな、そのことに対して共感したんです、多くの人たちは、同業者たちが。まあ、やっぱり結局ビジネスですけど。でもそれに対して共感、これはまずいことが起こっている。これは自分たちが今声を上げないといけないんだというお話になってくるんです。で、結果的にその自分たち人間の力を表さないとアルテミスの遺構も地に落ちてしまうという話をしながら、多くの人たちが集まってきています。つまり自己中心の原因から始まった騒乱は、自己中心的な人たちがたくさん集まっていて、わけのわからない騒乱になってしまいます。その結果どうなったかというと、パウロたちはとにかく敵とされて捕まえられるんですけど、32節を見てみると、人々はそれぞれ違ったことを叫んでいた。実際に集会は混乱状態で、大多数の人たちは何のために集まったのかさえ分からなかった、知らなかったと。こういうことで、最初はデメテリオがこう自分たちの、いや、これはアルテミスの信仰が崩れてしまう異端的な教えで、これは気をつけないといけないんだってね、でも自分たちのビジネスが壊れてしまうからとは言わないでね、それアルテミスのこの、こう冒涜するようなものなんだって言って叫ばれて、そこに共感する人たちもいて、みんなやっぱり自己中心的な部分もあるから、やっぱりそれに共感する部分もあって叫び出すんだけど、そのうち、うちの旦那のバカ野郎とか言ってる人も出てきたりですね、給料をただ上げろとか言ってですね、もう何の集会ですかみたいな、わけが分からなくなってしまった、ね、そういうふうな状況になったと書いてあるわけですね。もうだ実際にこれなんで集まってるんですかよくわからないけど、とにかく叫ぶんだとか言ってね、わけがわからない、そのような状況になってしまっていた。まさに集団心理というものが起こっていたんだということなんですね。冷静に考えるとおかしなことなんですけれども、しかし当時の人々は、これに共感し、また民族意識っていうものもこう広まってきてですね、なんかこれはユダヤ人の宗教だみたいな感じの、話になってきて、いやいや考えてみてください、一番迫害してるのはユダヤ人だったんですけども、ちょっとなんかもうこう冷静に捉えると、ちょっと支離滅裂なんですけれども、いろんな民族意識とか感情とか、そういうものが、鬱憤とかいうものがただはけ口となって、ドーンと集団意識となって現れてきてしまった。私たちの偶像礼拝ってそういうところかなと思います。基本的に偶像は私が願うことを具現化したものです。違いますか？商売繁盛、家内安全、合格祈願。自分が願うことを叶えてくださるし、本物の神様は私たちが本当の良いことのために自らを犠牲にしてまで、私たちが気づけないことも時には厳しく、時には優しく、愛を持って導いてくださる方ですけど、私の真理を神様が知っておられる、そのようなものですけど、偶像は私が願うことを具現化していくものです。だからレベルが違いますし、物の質が違いますけれども、この冷静に考えるとおかしいことなんですけど、このようなことが集団心理となって、もうもはや自分でも制御できなくなっていってる。おそらくこの時デメテリオでさえ言い出しっぺですけど、もうこれどうしたらいいのかなみたいな感じになっていたと思います。この一見多くの人が主張していることが正しいように見えても、私たちは冷静に捉えていく必要があります。どのようにしてですか？御言葉を通して、また祈りを通して、主との関係を通して、ちゃんとそのことを捉えていく必要が大切です。私たちの生活っていうものが本当に大切なんですが、どうぞ自らの信仰もちょっと吟味してほしいと思います。皆さん、生活向上のためにイエス様を信じている、生活向上のためにイエス様を信じていると考えるのであれば、それはちょっと順番が違います。一般の人もキリスト教はいいねっていうふうに言う人は、生活向上のためにキリストはいいねって言ってます。いいですか？信仰とはそういうものではありません。じゃあ何なんですかね。生活向上はそれに伴って行われてくる副次的なものです。つまり本質が回復するので、外側も、内側が癒されるので、外側もきれいになってくるという話です。健康であるので皮膚がきれいになるみたいな感じです。 生活向上のためにするっていうのは、ただ外側をきれいにするけど内側は病のままっていう話です。そんなイメージですね。イメージだけの話で、突っ込みどころはたくさんあるんですけども、このように主イエスキリストを信じるというこの信仰の本質は、何かテクニックを用いればちょっと良くなるということではなく、なぜ私たちは神様を信じるのかって言ったら、神様が神様だからです。私たちを作ったのが神様だから、私たちは神様を信じます。私たちにとって都合がいいから信じるのではなく、神が神だからです。そしてこの神様は、本物の神様は私たちを利用し、何か私たちの力を持たなければ栄光を持たれる方ではありません。私たちが存在していること自体が神様の栄光です。神様が私たちを作られたからです。神様の栄光を表すために私たちの力は必要ありません。じゃあなぜ私たちが主を褒めたたえることが必要なのか。これは簡単なことです。私たちが神様の栄光を表すために作られていて、それをなすときに私たち自身が幸せとなり栄光を受け、そして私たち自身も本来あるべき役割を果たしていくことができるので、それも私たちにとっても喜びのなる。またなぜこのような状況を許されているのかというと、救われるものが起こっていくために主は大いなる忍耐を働かせていて、まだ悪がはびこっていたとしたとしてでも忍耐をする。神様が本当に栄光を表したいのであれば、滅ぼすんだったらいつでも滅ぼせるし、神様は私たちからの本当に賛美とか栄光を受けなくても、神様の栄光は裁きとまた新しい創造を通してこう行われていくことができますよ。じゃあなぜそれを、じゃあやればいいじゃないですか、なぜしないのかって言ったら、私たちを愛するがゆえに、罪人を救うがゆえに忍耐をされているんだということを私たちが理解していく必要があります。神様は、私たちがこう何かをしなければ神様がこう栄光を受けられないということがありますか。そんなことはないんです。誰一人信じていなくても神様は栄光をお表しになることができます。でももしそうなってしまえば、誰も救われないという状況に陥ってしまいます。ですから私たちの唇を通して神様は私たちを用いて働かせるわけですよね。主と同じ側に私たちもいり、また主と同じ働きをしていく、そのようなものとして私たちが導かれるときに喜びとなります。でも私たちが主のアイデンティティが回復するので、むしろ愛が回復し主に仕えていきます。時には生活の質を落としたとしたとしても、愛が広がる方向性を私たちに示します。なんかお金があることが幸せ、お金があれば当然幸せにもなる部分がありますけど、お金がある幸せっていうのは頭打ちになるんですね。必ず頭打ちになります。それ以上頭打ちになった以降は、お金があることでのトラブルの方が大きくなってきます。生活の向上のためというふうに言っていますけど、ある程度生活が向上すると虚しくなります。なので私たちが何のために生きているのか分からなくなっている。生きる目標を失う国が多いのは先進国の方が多いんです。そして自ら生きたくないと思っている人の方は先進国の方が圧倒的に多いんです。今日生きることで精一杯の人たちは、自分が生きること、何のために生きるのかっていうことを疑問も持ず、今日生きるんだっていうことに精一杯いきます。本当に私たちこう目的を誤ると命を失っていきます。このことに対して明確に区別をつけていただければいいかなと思うんですけれども、言いたいことは、主には真理があります、義があります。だから私はそれを求めているんです。偶像の求めているものは真理でも義でもなく、私の欲望です、根本的なこと。なのでこのことをですね、よく分離しないといけない。うまいこと言ってきますからね、うまいこと言ってきますからね。いや、こういう欲望を捨てるために無になるんだとか言って、 宗教的欲望、霊的欲望を満たすっていうだけの話なので、そういうことではなく真理があるのでそれを求めていきます。じゃあどれぐらいの真理なのかって言ったら、まさに本当にイエス・キリストに見られるけど、全てを捧げてまで、神である方が全てを捧げてまで、こんな塵やゴミのような存在しないかのような私一人の存在のために全てを投げ打ってくださって、そして私たちと共におられ今日も導いておられるっていうこの事実を私たちが感じるときに、あ、本当にこの方は真理なんだなということを思います。その方が導く、パウロが言ったさっきのローマの道は険しい道でしたけれども、本当に多くの喜びが伴う道であり、多くの人の救いにつながり、パウロ自身も天の御国にちゃんとつながるものとして数えられているということを覚えたいと思います。私たちは真理があるかないかっていうのをはっきりとちゃんと見分けるものでありましょう。そうでなければたくさんの人が集まっても混乱状態で何をしたいのかよくわからない集まりに、わーって偉大なるかな、エペソ人のアルテミスとか言い出します。表現変えてみましょうか。あんまり変えるとものすごく露骨になってきますから、世界の大国のどこどこの国何々様とか言い出しますよねそんな遠い昔の話じゃないし、今でもありえる話ですよね。ちゃんと真理があるのかどうかっていうことを本当に見分けないと、私たちは自分の目的達成のためにいろいろなものを偶像化して作り上げてしまい、結局何を叫んでるのかよく分からなくなってしまうということが起こってきます。私たちのために救い、命を与え、そして導かれる方、この方を信じましょう。この方に真理があるから、この方により頼むときに私たちは周りに流されることなく、本当に必要なことのためにこう私たちは労をなす、もう働きたくないために働くんじゃなくて、本当に主の御国の回復していくために、今日仕事であれ家庭であれ本当に教会の働きであれ全てのこと、本当に主の働きが皆さんのうちに回復していきますように、皆さんが楽をしたいんじゃなくて主の働きが皆さんのうちに回復しますように、本当にそのようなことが私たちの中に起こっていきます。キリストにある真理を求めていく、真理がそこにあるから私たちは歩んでいくんだ、ということを本当に覚えていきたいと思います。最後3番目です。主の救いにふさわしい生き方をしましょう。最後35節から40節なんですけれども、騒乱が大きくなりました。町の書記官が冷静にこれを騒乱を収めていきます。35節。そこで、まあ、偉大なるかなエペソ人のアルテミスって、なんかもう壊れたレコードみたいにみんな、偉大なるかなエペソ なんでそれ叫んでるのかよく分かんないですけど、もう叫んだら気持ちいいみたいな感じで、いやーみたいな感じ で, で, です、ね、こう偉大なるかなエペソ人のアルテミスとか言いながらひどいことをしていたと、そういう状況なんですね。でこのちょっとこう異常な集団心理のパニック状態なんですけれども、これを収めたのが、町の書記官です。でこの人は別に神様の人でも何でもないんですけれども、見えざる神様の働きがあったというふうに思います。しかしこの人の分かる範囲の中で少し解説しますと、この書記官は優秀だったかなというふうにも考えることができます。ただしですね、なぜ優秀だったかというとですね、突出した優秀じゃなくて常識人だったという優秀さです。それぐらい人々が愚かなことをしていたということです。普通のことを普通にしていけばかなり優秀だということです。多くの場合人々は自分で自爆してなんか非常に愚かなことをしていることが多いということです。この時彼が言ったことは何か特別な重要なことを言っているのではなく、当たり前のことを言っているんですね。で、この集まった不特定多数の人たちに対して、騒乱を起こしているのはちょっと冷静に考えてよと、騒乱を起こしているのはいわゆるキリスト者と言われている人たちじゃなくてあなたたちですよと、ちょっと考えてみてください。クリスチャンたちが騒乱を起こしましたか、何か問題を起こしていますか、そんなことじゃなくて今問題を起こして人が死にそうになっているのはあなたたちが首謀者じゃないですかと。でこのことに対しては弁明の余地がありませんと言ってるわけです。そういうふうに言ったんです。いや当たり前、分かりやすいですよね。ものすごく常識的な、狂信的になっているのはクリスチャンじゃなくてあなたたちですよと言ったわけです。でそれはもう認めざるを得なくて、それを冷静に考えたら確かにそうだよなと、 ということになってですね、自分たちが騒いでいることに対してちょっと冷静になる時が与えられたということですね。で、彼の主張もう一つは、賛同できないんですけれども真理をついている言葉がありますということなんですね。それは37節38節なんですけど、皆さんはこの人たちをここに連れてきましたが、彼らは神殿を汚したものでも私たちの女神を冒涜したものでもありませんと、こういうことも言ってくるわけなんですけれども、ごめんなさい、35節ちょっと読みたいと思います。そこで町の書記官が群衆を沈めていった。エペソの皆さん、エペソの町が偉大な女神アルテミスと天から下った御神体との守護者であることを知らない人が誰かいるでしょうかと、こういうふうに言ってくるんですけれども、35節の方注目していただければいいと思うんですが、このことを語るので、まあアルテミスが偉大であるならば騒ぐ必要はありませんって言ってるんです。つまりこれちょっと難しいかもしれないですけど、簡単な話なんですけど、自分で言っときながら確かにそうだよねってみんな納得するんですけれども、実際にはそのご意向がなくなってしまうんじゃないかという恐怖心に駆られて言葉を上げているっていうのが現実なんですね。でも論理的に考えたら、本当に真理があり力がある方だったんだったら、私たちが叫ばなくてもこれは自明、分かっていることだ、私たちは 1+1 は2だって、 1+1 は2とか言って、 なんかわけのわからない宣伝みたいにですね、壊れたレコードみたいに、どんどん 1+1 は2なんですとか言って、だから何なんですかっていう、そういう世界と同じ話をしてるわけですよ。そんなことを叫ばなくてもいいですよと言ってるんですけど、そう叫ばないと危うい、 1+1 が2だ、私たちが叫ばなければ真理ではなくなるって言ってるわけ。意味わかります？これ自分で本当にこう常識的な本当に当たり前の話をしてるんですけど、皮肉になってるわけですね。この人は皮肉を言おうとしたんじゃなくて、自分の信じてることを常識的に語ったんですけれども、実際はアルテミスに真理がないから暴動が起こっているということを自分で証明しているようなものとなっているという、そういう皮肉な構造になっているわけです。イエス・キリストを述べ伝えるために暴動を起こす必要はありません。わかりますか？なぜならば真理だからです。主の御言葉に従っていけばいいわけです。暴動を起こす必要も、騒乱を起こす必要も、人々を捕まえて、主はそうやった歴史がありますかって、あります。失敗したでしょ。やっぱり人間って失敗するんですね。教会だから全て失敗しないというわけじゃなくて、そうやった時期がありましたね。もう今でも悔い改めの材料でしょ、キリスト教会史の歴史の中においても。そうやってしまったことによって宣教がむしろ阻害されてしまって、宣教というよりも国の植民地となっていったような歴史がたくさんありますね。神様の国の回復じゃなくて、その国の植民地となっていったっていう、ちょっと悲しい歴史がたくさんありますよね。だからこういうところは悔い改める必要があるんです。そんな暴動とか起こさなくても、本当に愛を用いて、私たちの戦い方はイエス・キリストのやり方、もう暴動起こして捕まえて、ほら信じろとかってそれで信じると言って信仰がその人のうちに芽生えるわけがないじゃないですか。何をやってるんですかっていう話なんですけど、私たちの戦い方はイエス・キリストの戦い方です。イエス・キリストがですね、当時のローマ総督ポンテオピラトを捕まえて、お前信じろって言ってバシバシ殴ったかって、そんなことはないです。本当に苦しみの中でも、そのことを通してローマが変えられていきます。キリストの戦い方、生活向上のための戦い方ではありませんよ。ですから、そのことをもって結果的に生活向上が起こってくることが多くあるということですね。で、このように非常に現実的なこの話をして、こう人々を、こう落ち着かせていくということは、まあ、非常に皮肉な話だったなということを感じられるわけです。で先ほど37節も言いましたけど、ここでキリスト者が神殿を攻撃したわけでも、また迫害したわけでもなく、ただイエス・キリストを信じながら、そして人々を愛し歩んだということです。この、町の書記官がこのような主張ができた、もっと根底にある真理があります。それは一体何かというと、クリスチャン、救われたクリスチャン、異邦人もユダヤ人も、 愛を実践しようとしており、不正を嫌い貧困法制に歩もうとした努力が、そのような生活の変化が根底にあります。町の書記官のイメージは、クリスチャンたちはいいじゃないか、むしろ問題を起こしてくるのはアルテミスはどうだろう言ってくる人たちの方が問題を起こしてくるけど、クリスチャンたちは別に神殿のことをなんか罵ったりどうのこうのっていう偶像礼拝を認めてるわけではないですけど、ことさらにもなんかこうむちゃくちゃ暴動を起こしたりとか、そんな非人間的なことをするわけじゃなくて、まあ、本当にこう愛し仕え、偶像礼拝の中でも自分たちはクリスチャンとしては生きていますと、そういうふうに宣言をしているけれども、本当に必要なことをし、町としても問題は何もない、そのようなことを思わされていたからこそ、このような発言につながっていったということを考えることができます。つまり貧困法制だったというわけです。だから彼は言うわけです。クリスチャンたちに不正があるなら訴えなさいと、それはちゃんと適切に判断します。でもこの裏にクリスチャンたちには不正が見つからないという前提があるからこそ、こういう主張が正しくできる。これそんなに特別な話じゃないでしょ。非常に常識的な話です。でも非常に優秀に見えるのは、それぐらい私たちが偶像にはまると真理を失い、わけわからなくなるということを示していることだということを思います。同時に私たちもキリストとの関係性を偶像礼拝のように捉えてはいけません。キリストと本当に愛の関係を結び、本当に信仰によって歩まなければ、私たちもまた愚かな歴史を歩んでしまうことを繰り返す可能性があります。ですからですね、私たちこのキリスト者っていうのは、本当にキリストと共に歩み、キリストに習うものとして生きていく必要があるんだなということを思います。イエス様を模範とし愛すること、自分の生活向上のために得ることばかりを考えることではなく、自分の生活の中に与えられているものを分かち合う喜びを知っていること、使える喜びを知っていること、働いてもらう喜びじゃなくて使える喜びを回復していくこと、そのことによって私たちはそのことによって何を得るのかっていう、そんな虚しいことを考えているのではなく、もう初めから私は永遠の命を受けているんだという喜び、この真理に預かるときに私たちは分かち合うことができる。ないもの分かち合えないでしょ。でもイエス・キリストの中にあって永遠の命がもうすでに与えられてるんだって言ったら、もう溢れてるわけですよ。だから分け与えます。あなたの心が本当に貧しいのか、あなたの心がキリストによって溢れているのか、実際に貧しくても主の中に溢れている人は分かち合う人となり、人々と共に喜びを分かち合い、そして命を与えていく人になりますけれども、しかし、貧しければいくら富があったとしたとしても、なお人々から奪っていく人になり、人々を死に追いやっていき、自分が肥やしを肥やしますけれども、いずれ自分も死に、そして何にもならなかったという結果になっている。だからこういうことに対して私たちは、本当に自分に対して本当に愛を注いでくださるイエス様を信じる、このイエス様に私たちは返しきれないほどの恵みをいただいているのだからこそ、このキリストにふさわしいものとして歩みたい。愛の関係性、双方向ですよ、双方向の関係性に、一方的な愛ですけれども、私も主を愛したい、神様はあなたを愛し導かれます、あなたは神様に従い神様に愛を返しますか。偶像には真理がありません。真理は神様にあります。イエス様にあります。この方に従っていく私たち一人一人となると幸いです。最後一つ御言葉を読んでまとめて終わりたいと思います。ペテロの手紙第2、3章の17節から18節をお読みしたいと思います。ペテロの手紙第2、3章の17節から18節をお読みいたします。このように書いてございます。ですから愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを失わないようによく気をつけなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。お祈りをいたします。